デリルポッドキャスト第56回、ズキです。
コキです。
はいね、最近ちょっと若干あの収録頻度が落ちておりますが、
梅雨ですからね。
まあそうやな、今日も梅雨です。よう降ったな今日も雨
ずっと雨でしたね今日も。
よう降った。うちのあの某あの環状線の駅、うちの近くの、
はい、
ああ後期も近くやわな。
はい、
なんか帰りなんか駅のあの入ったとこ、改札のとこなんか浸水してたで。どんだけ水はけ悪いねんと思って。
いやあそこね、災害起きたら絶対沈みますからね。
そうそうそうそうそう、なんか浸水してた、なんか水溜まってた。
それ大丈夫ですか？ゴキブリしたからいっぱい出てきてなかったですか？
大丈夫大丈夫
大丈夫でした。
うんね、本当によう降ったな。なんか降り方がちゃうもんね。なんかさ、今日も僕今日外出てたけど惜しいんで、なんかパッとやんでポツポツ降り出してきたなと思ったら、大粒の雨がボツボツボツボツザーって感じで
できますよね。急激に降りますよね、う
ん、普通さポツポツっと降り出してからしばらくあるやん、まあが、
まあ、なんていうか
本降りになるまであ
れですね、海外のスコールみたいな感じになってきましたよね。
そうよね、ボツボツボツボツダーって感じよね。
うん、
それが今日はもう繰り返しで、なんか大変でしたね。
大変ですよね本当に。もうなんていうか、今日朝診療所行ったらすごい暑かったんですよ。
ああ。
湿気もムシムシするなと思ったら、
はい、
やっぱ暖房が入ってました。
またそんなおばあちゃんのお家みたいになってるじゃないですか。
そう、暖房が入ってて、みんなめちゃくちゃ文句言ってましたよ。虫殺しにする気かって。こう、
誰が暖房にしたい。え、あそこ集中な管理的な
じゃないの。そうなんですよ、集中管理なので、
うん、
根元が暖房になってたんですよ。
えぐい。
全部暖房だったんですよね。暑いな暑いなってみんなで言いながら、今日は暑いな暑いなって言って、湿気るなってみたいな。
今日蒸し蒸しするな言
う
て、
うん、暖房でした。
かわいそうにな、
うん、
ちゅうかあれやね、この久々の収録でこんな当たり障りのない天候ネタやめようや。こんなさ、なんか患者さんと話するような天候ネタやめよう。
天候ネタね、天候ネタでも鉄板ですけどね。
鉄板やね。鉄板やね、絶対。
はい、
うん、鉄板やは訪問した時とかね、まず天候ネタからね。
まずね、雨の日に来てくれてありがとうございますって言われるんですよね。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。ね、いや、天候ネタちょっとやめようや。
やめときましょうか。
うん、最近どうですか。最近どうかってな。
最近でもそんな変わったことは。
あの、Windows 11が。
ああ、11が出たっていうところですね。
まあ、僕はあんま関係ないけどな。
僕もあんま関係ないです。欲しいなと思うんですけどね。いや、Windows 確かに欲しいなとは思うんですけど、
うん、
まあね、いじってる時間がないなという気はするので。
そうやね。僕、久しぶりに今日、久しぶりに仕事でちょっと Windows 使ってるからやってたら、あのフォルダーのショートカットをさ、あのなんていうの、デスクトップに置こうと思って、
はいはい、
ショートカットの作り方分かれへんかって、自分が情けなくえ、俺ショートカットの作り方分かれへんと思って、
思い出さ、右クリックしたらなんとかなるじゃないですか。
いや、なれへんかって思い出されへんね。昔あんだけショートカット作ってたのに、ブランクを感じたよ。
やっぱりね。
うん。
特に Windows なんかキーボードショートカットを使いこなすとすごく使いやすくなるっていう話ですからね。
ああ、ああ、そうね。
まあ、覚えてられないっていう。
だから、ね、ちょっと11出ましたが、まあ、最近はそれこそね、ゲーミング PC っていう、僕らみたいなゲームするためにじゃあ PC 買おうかっていう理由が昔ありましたけど、今はもうほれね、例の GeForce Now でそれさえも もいいか
と。できちゃいますからね。
ね、別にあえてゲームのために買わなくてもいいか
と。あ、でも、やっぱり自分の PC でやるっていうロマンはありますけどね。
でも僕はあれよ、あの、この今ほら、Steam のさ、サマーセールやんか、今。
はい。
今、Steam のサマーセールめちゃくちゃ安いやんか。
安いです。
ついつい、あの、ウィッチャー3買っちゃってね。だって1000円から2000円とかやからさ、ウィッチャー3が。で、あれを、あれ GeForce Now に対応してるので、GeForce Now でね、Xbox コントローラー買って、ちょっとやってみたわけです、iPad で。
はい。
ほんだらもう、むちゃくちゃスムーズにできるからね、あれ。
綺麗にできますね。
むちゃくちゃ綺麗しね、画面。
iPad 綺麗ですからね。
うん、綺麗。あの、最高の画質で、ゲームの設定でやっても、あれでもね、GeForce Now の最初のインターフェースの、あの最初のホーム画面のところの設定でね、あれなんですよ。通信速度の制限を解除しとかないといけないです。50メガ、何だっけ。
ああ、やっぱりね、Wi-Fi、いい Wi-Fi があればね。
あそこのね、とこをちょっと解除しとかないと最初カクカクで、あそこをね、なんかオート設定みたいに最初になってるんですよね、デフォルトが。それやったらカクカクやって、あれと思って、ホームの設定をちゃんとやると、めちゃくちゃスムーズになりましたね。ちょっとこれ、ほら、GeForce Now でカクカクになってるっていう、ね、リスナーの皆さん多分いると思うんで、今の参考になったんじゃないです
か。まあ、そもそも使ってるユーザーいないと思います。めちゃくちゃマニアックやと思いますけど。
いや、だからもうね、そういうことですよ。
いや、もうやっぱ、いつになったら Google の本命、Stadia が来るのかという。
そう、やっぱり GeForce Now のね、弱点はやっぱタイトル少ないんですよね。
そうなんですよ、
タイトルが。でね、あれね、あの Steam の画面から、その GeForce Now から Steam に入ったら、どれが対応してるか室内か分かんないんですよ。
分かんないですね。
間違えて買っちゃうんですよ、あれ。
ユーザー体験は悪いですけどね、あれから。
だから別でインターネットで調べて対応してるのか調べて買わないと、買ったがいいがこれはできませんって出てくるっていう。
そうです、ちゃんと、
うん、
2台か3台パソコン並べながら調べないと
できない。そうなん、そうなんです。それがね、まあ若干めんどくさいっていうか、ほんで一定と知識がないとスムーズにできないっていうね。
そうですね、
うん、一定そのいろいろいじったりとかしないと、
まずね、コントローラー揃えるとこから始めないといけないですからね。
そう。だから、今の Xbox の X シリーズなんだっけ、今新しいの。
はい、はい。
あれの、今僕買ったけど、コントローラーが iPad に対応したのが今の iOS の 14.6 やったっけ、そこからなんですよ。それまではね、対応してなかったみたいで、新しい Xbox コントローラー。旧 Xbox のやつは対応してたんですよ。
そうなんです。
うん、だから、そういうところも不親切じゃないですか。
まあ、そのところは自分で調べろという。
でも絶対あれ買ってるやつおると思うんで、iPad でしょ。
じゃあ、まあでも、まあそれはでも iOS の問題なので、ほとんどが。
まあね、そうね、だから、そうなんですよね。GeForce Now はあんまりこう iOS に親和性が良くないっていうか、そもそもね。
まあそう
言われてるようです
けど。まあでも、ちゃんとアップデートしていけば使えるようにはなっていくはずなので。
ちょっとこの話やめようか。またリスナーが逃げていくわ。僕らだけは楽しい
です。いつまでこんな話してんだって言われません。
もう10分経った、10分経った。ちょっと行きましょうか。
本題入りましょうか。
皆さん、聞いていただいてる方、申し訳ないです。久しぶりなんで、コウキと話すの、ついつい話したいことを喋ってしまうという。はい。じゃあ、今日から。コウキ先生、ついにチャプター9に行きますね。はい、マクイニーのテキストブックオブファミリーメディシン、フォースエディションのパート1、ベーシックプリンシパルズのチャプター9、クリニカルメソッドです、今日から。ついに。
来ました。
ついに来ました。長かったね。
もうすぐ終わりなんですけど、パート1が。
いや、まだあるよ。
まだある。
まだある、まだ。クリニカルメソッドね。はい、これは例 の、 あの要するに臨床法、臨床の方、臨床技法ですね。例のあれ出てきます。 のペーシャントセンタードクリニカルメソッドが出てまいりますね。
ついにやっと、ね、
ほぼその話ということです。患者中心の医療の方法ということですけど、はい、まずいきなり出てきます。その本質はね、この患者中心の医療の方法の本質は、医者が患者を理解し病気を理解するという2つの課題を同時に達成しようとすることであると書いてあります、うん、そういうことな、まあ何って感じやけどねやっぱり放棄あれやね、全然あれやわ、無音状態は無音やわ、そのマイク。
あ、無音になってます。
うん、イエティ、やっぱりいいマイクな気がするな。ホワイトノイズ僕今聞いてる限りはないけどな。
ああ、じゃあやっぱりなんかローカルで録音した時だけかもしれないですね。なんか相性とかあるのかもしれない。
まあでも後で聞いたらザーってなってるかもしれんから、まあ後でまた聞いて。
はい。
はい、すみません、ちょっとね、後期がいいマイク持ってるんで。はい。ということで。はい。まあでも一方でですね、医学教育では、まあ常にこのマークウェインでは、今のこの近代の医学教育がもう一つだみたいな話は出てきますけど、現代の医学教育では病気を診断するプロセス、のみがですね、長年にわたって中心的なこう内容となっていたということです。だから病気を診断するプロセスの教育はしてたけど、患者を理解するというところについては教育してこなかったということなので、本来はそのね、患者を理解することと病気を理解することを両方しないといけないんだけども、それを教えてこなかったんで、学生はですね、実は医学というのはその、その病気を診断することと、まあ、同義なんだと、同じ意味なんだというふうに、まあ、勘違いしてもおかしくない状況であると。まあ僕らもそう思ってるけどね。うん。今でもまあそう思ってるかもしれないけどね。割と。どうですかね。
まあこの辺はだんだんと変わってくるところなのかもしれないですね。
うん。だからまあ医者がそのね、みんなが多分思ってるのは、やっぱ診断することが医者の本分で、その患者の気持ち理解したりとかいうのは、まあ、プラスアルファの問題みたいなね、そういうふうに思ってはる方が、まあ、家庭でも多いんじゃないでしょうかという。でも、プラスアルファじゃないんだよっていうことが、まあ、どっかにも書いてますけどね。
まあ、やっぱり開業を長くされてる先生の方が、この家庭っぽくなっていくだろうなという、このように。
そうなんですよね。
気がしてきますね。なんか長年やってる先生ほど診断にはこだわらない感じの。
そうなんですよ。だからまあ前も言いましたけど、ある長年の海軍の先生のところでちょっと大震したことがあるって話ね、前しましたけど、まあカルテはあんま書いてないし、あの患者もこんにちはって聞いて、じゃあ薬、いつもの薬くださいって、じゃあって言って帰っていくんやけど。でもだから診断のところはもうすごい適当だと思うけど、でも患者はむっちゃその先生のことを信頼してるっていう、そんだけ信頼してるってことはやっぱりイコール多分その先生が患者のことを理解してきはったからじゃないかなと思いませんか、そういうふうに。
まあ、何かあるんですよね。
そうそうそう、
長年まあ恋愛結婚でもないけど、お見合い結婚した夫婦みたいな感じだけど、
うん、
最後何も言葉を交わしてないのに大体のことができてしまうみたいな。
そうそう、だからこのほらこのなんていうかロジックというかでいくと、そういう介護の先生はこの2つのほら本質ね、課題の一方はむっちゃやってるっていうことになればですよ、あながちむっちゃやばいやぶ医者っていうわけではないということですよね。
そうですね。
うん。
これをなんてこう言葉で言い表すかっていうと、こういうような内容になってくるのかもしれないですね。
そうなんです。でもこういう話、
その先生のね、
こういう話って家庭の中でも結構分かれますよね。この価値をちゃんと両方に置くかっていうのは
割と、家庭の中ではでも統一見解じゃないですか。なんか家庭となんか総合内科医とか、
うん、
そっちになるとなんかちょっとこうピリッとくる感じはあるんですけど、
そうね、家庭総合内科論争ね、紛争、これちょっとそこは触れんとこ、これそれ言うたら炎上すんで、
家庭の中ではなんかこううんうんって言ってくれる人が多いような気がします。
そうかもね、ちょっとこれ触れんとこ炎上するから炎上する炎上する。はい、はい、でこうですね、あ、ここ次書いてますね、これまではやっぱり患者を理解することとか、まあ、その患者にとっての病っていうのがどういう意味を持つのかを理解するのは、まず診断というそのタスクが完了した後に、まあ追加されるような形で、まあ、後回しにされるような形で行われるという傾向があったんだと、今の教育の、ね、結果ではですね。でもこの患者中心の医療の方法っていうのは、そもそもその両方を最初から統合的体系的にこう見ていく方法なんですよということですね。はい、うん、
同時並行というの
は大事ですね。同時並行、同時並行、これやっぱり堂々と言えるのがやっぱり家庭よね。
そうですね、これを、
うん、これはやっぱり自信ない感じで言っちゃうと家庭じゃないよね。
そうですね、なんかまだなんか研修やってんのかなみたいな、うん、
僕らもさ、でも医者なんて結構、僕の場合は後期もっと早いかもしれんけど、僕の場合はまだ 7,8 年目ぐらいまで堂々と言えんかったな。
あ、
なんか
でもやっぱり時代の流れではないですか。
うん、
やっぱその頃まだそんなね、家庭医療自体も浸透してなかったし、
まあそうかもしれないですね。
まあ徐々に風は吹いてきてるのかなとは思うんですけど。
吹いてるかな風
ね。え、立憲民主党がこう法案出すぐらいにはこう全然こう期待できないですけど
風吹いて
る、法案出すぐらいにはなってきましたからね。
え、なんか法案出したの？知らん。
なんかそのかかりつけ医の定義をやっぱりもう家庭っぽくして、ちゃんとこうなんか、うん、こう教育とかを普及させるべきだみたいな、言ったらもう登録制について言及した立法を目指すって言って、うん、今頑張ってるらしいです、うん、議員さんと挑戦して、でそれを提出するのが立憲民主党の議員さんが国会に出すって言ってます。ついに患者さんが診療所登録制になっての家庭が中心にしっかり見ていくみたいな、うん、かかりつけ医っていうものが定義が曖昧で実態がないっていうことを批判する法案らしいです。
なるほどね。いやー、それでも医師会と真っ向対立しちゃうから。
そうです、だから自民からは絶対出せない、
あ、なるほどね、
法案ですね。なるほどと思いながら、だから立憲民主かと思いながらこう。
なるほどね。まあでも先は長そうやな、それはな。
まあついにね、ここまで来たということですからね。
なるほど。はい。まあまあ、うん。何の話してたっけ。
まあやっぱり、その、両方同時に。
そうですね。
そう。診断のプロセスも、患者さんの背景を理解するプロセスも、うん、ね。
はい、でまあこの家庭を訪れる患者の 25-50% はそもそも、まあ、疾患別の診断ができないんだということなんで、じゃあ 50% の診断がつかない患者はどうすればいいのかというと、それはですね、患者の、まあ、病をですね、疾患でなく病を理解して医者患者関係をまあ理解し、まあ、強化するということかな、することによってのみ、そういう診断がつかない問題に対するなんか手がかりを得ることができるんだと いうことでしょうか。
そうですね、うん、僕もなんかもうよう分かれへんのはもう今日も5人ぐらいに全部天気のせいって言って返しましたけど、
うん、いやいやいや、それな、いいよな、だから分かれへんねんもん、診断つけへんねんもんな。
そう、とりあえず天気悪いからちゃうって言っても、うん、いうことができちゃうんですよね、
うん、だから診断つけへんときに、だからその検査結果は異常ないですよと、だからどうもないよって言って返したらやっぱあかんわけよね。
そう、やっぱ何かしらのこの可能性みたいなのは伝えてあげるのと、
うん、
やっぱり患者と医師関係ができてるかっていう、こう、
うん、
ところが、患者と医師関係ができてると、もうなんか全部低気圧のせいって言ったら大体理解してくれるっていう、うん、
そうそうそう、それが、そうそうだ、そこがだからコーキー先生の対応はその、まあ、検査は異常な、まあ、診察と言ってもいいけど、診察検査異常ないから、だからもう心配ないから帰ってっていうのと、まあ、検査とか診察は異常ないと、うん、でもまあしんどいのか、まあ天気のせいやなと言って返すのと、どっちがいいのかって話。
なぜかみんな自分でも適当やなと思うような話なんですけど、なぜかみんな、はあ、そうなんですかって言いながら帰っていくっていう、うん、
そこがね、だからあれだ、だからこれ前の関係性があって、多分ほらこれ多分マクイーンにも出てくるけど、要はようわからん医者が、今日初めて会ったような医者がパパッとまあ1分ぐらいで診察して、異常ないよ、もう心配ないから帰ってっていうのと、まあ、昔から知ってるコーキーがちょっとまあ1分じゃなくて 2,3 分ちょっと診察してうーんとか言ってもっともらしく考えて、うん、そうだな、これはわからないけども、やっぱり天気のせいかなっていうのと、
そうですね、
違うってことよね。
はい。
それでも重要よね。
そうですね。
うん、重要な気がする。だ、関係性とその見方っていうか、ああ、ちゃんとこの先生考えて言ってくれてんだなっていうところが伝わるというか。
で、こうね、目に見えて分かりやすい理由がこの目の前に現れると、なんかそんな気がしてくるみたいな。雨降ったらそういえば確かに悪くなるわ、この関節痛みたいな。
でもこういう話はな、あれよ、結構一部の先生からそう批判されますよ。それは診断能力足りないんじゃないかと、ちゃんと見てるのかと言われるけどね。
見てますって言って、
うん、反論できないけどね。
いやもうそこはもうあれじゃないですか、鑑別疾患を50ぐらい上げてあげれば満足して帰られるんじゃないですか。
うん、
先生の前で、じゃあこれもこれもこれもこれもこれも鑑別に上がりますねみたいなの言っといたらといいです。
まあもうちょっと、まあそういうことで。
絶対怒られます
か。はい。ということで、まあこの患者通信の医療の方法を理解するには、まず第一歩としてね、今もちょっと出てきましたけど、病と、まあ、疾患っていうのを概念的に区別することから、まあ、始まるんだと。まあ、区別することをちょっと勉強すると、この医療の方法を理解しやすいということです。これはね、よく研修医には教えることですけどね、一番最初にね、イルネスとディジーズってやつですね。病がイルネスで、ディジーズが疾患っていうね。はい、で、病っていうのは、この身体的または心理的な障害に関する患者の個人的な経験のことであると。ね。これには患者さんの感覚とか感情、特に、まあ、恐怖心とか心配な心です、心配する気持ちですよね。とか、この、まあ、痛みとか不快感とか、病状や医者に対する、これは感情でしょうかね。それから、その疾患、病があることによる、日常生活とか人間関係の影響とかですね。それからまあ医者に期待することとか、 そういうことが含まれますよということです。一方でディジーズの疾患というのは、これはもう医者がですね、要するに教科書に載っているようなことですよね。医者が見る教科書に載っているような疾患、病名で、病気の、医者が病気の説明をするときにですね、この、なんどういうことこれ、この、まあ、一般化されているモデル的なもの、その病気が起こる病理学的なプロセスのことであると、疾患というのは。というふうに書いてますね。だからまあ疾患っていうのは本当に、あの、なんていうの、まあ、教科書の内容っていうかね、脳梗塞だったら、まあ、頭の血管が詰まって脳細胞が死にますよみたいな、そういう病理学的なプロセスで、で病というと、例えば脳梗塞になっていろいろ困っていることとか心配していることとか生活に影響が出ていることとか、そういうのが病だという話でしょうかというね、まあ、この辺はあんまり、うん、これはまああんまりね、研修員とかの皆さんも目新しい話ではなくて、まあそうやなって話でしょうけどね。はい。で、家庭医療においてはですね、この明確なそういう病理学的プロセスを伴わない病、すなわち疾患のない病に出会うことがよくある。これね、疾患のない病、これあんまこういう言い方したことないね。
これなかなか訳し方が難しいですね。
うん。疾患のない病でいいんかな。訳し方ね。
まあでもそう書いてある感じですね。
うん。だからまあ要するに診断がつかないことっていいと思うんですけどね。病理学的なプロセスが解明できない、で病理学的なプロセスで説明できないその病、うん、それ多いよね本当にね、これはね。
まあやっぱり分かってることがね、なかなか少ないというか、
はい、でそもそもその病と疾患っていうのは全く異なる世界に属しているものなんだと、ね、病というのは、まあ、経験の世界であって、で疾患というのは理論の世界に属しているものなんだと、ね、でこれね、俗に言うって書いてるけど、これ俗に言うんかな、英語ではIllness is what you have when you go to the doctor. Disease is what you have when you've seen the doctor. ということで、これ俗に言うって書いてあるけど、病っていうのは、まあ、医者にこれから行くときのものであって、疾患っていうのは医者にも見てもらった後のものであるというふうに言うそうです。これちょっと分かりやすい気がするけどね。
そうですね、
うん、だから病っていうのは本当に患者さんの経験の中、患者さんの理解の中にあるもので、それがその医者に行ってこの病理学的なこのフィルターっていうか、そこにとそこにこうかけられて、なんかいろんな要素をそがれて残るものが疾患っていう感じですよね。
まあやっぱり似てるようで違いますよね、この2つ全然。
うん。そうだね。だから一緒にはできないという話で、この、まあ、だから、うん。
まあ、英語と日本語みたいなとこあります
よ。そうそう、だから、まあ、そういう病と疾患とは異なる世界にあるから、だから、その、両方のその、世界というか両方のレベルでそのまあその病というか疾患、その患者さんのや、まあ、その病気 を両方のレベルで理解することが大事で、それをまあ目的としているのが患者中心の医療の方法なんですよということです。はい。
まあ、基礎の基礎が
基礎の基礎
ここにあるという感じですよね。
うん、ね、なんか僕らはほんまにこう家庭研修をね僕らもやりましたから、こういう話はもう嫌だというほど。なんか刷り込まれてるんじゃないでしょうか。
そうですね、もう何度これをネタか。
でもね、これね、意外とね、なんか他のそういう家庭系でない先生の話すると、そんな当たり前やんかって言われそうな気僕らすんねんけど、意外とそうでもないよ。なんかこう説明すると、なんか僕のまあ感想ね、経験ですけど、すっごい反応が薄いね。なんていうか、あ、当たり前やんっていうこと感じじゃなくて、あー、それそうなみたいな、なんて言ったらいいかな、あんま入っていけへんっていうか、
まあ難しいですよね、これ、うん、
何言ってるのこの人みたいな。
だからあまりにも世界の違う話をしすぎて、うん、こう宇宙人が話してるみたいな。
そうなん、なんかそういう経験結構ありますわ。なんかこういうレクチャーたまーにするときが昔もあったけど、うん、そんな感じが多いですね。
だからもう、
うん、
だからよくジャンプ漫画とかであるやつですよ、
うん、
レベルの格が違いすぎると相手にはもう何が起こってるか全くわからないっていう。
そうそうそう、
このよくあるやつですよ。
本来は失礼やけどね、多分てる。なんていうか、本当に、本当になんちゅうの、パラダイムが違うってことやろね。
それは、まあ、そうですね。
どっちが優れているとかではなくて、まあ、パラダイムが違うと、ね。で、次はザ・コンサルテーションということで。はい、まあ、これは、なんでしょうか。まあ診療の日々の外来診察、診療とかのことかな。でいいんでしょうかね。はい。コンサルテーション。ね。まあ、それはまあ別に、外来診療所であっても、訪問する家庭であっても、病院であっても、いずれで、まあ、いろんなパターンがあるということなんですけど、どういう場面であっても患者中心の医療の方法を行うことはできるんですよ、ということですね。で、まあ、どの場合においてもですね、その1回のコンサルテーション、その1回のそういう 診察、だけでは何も語れないということです。その1回のコンサルテーションは、患者と医者の物語の始まりでも終わりでもないということを念頭に置いていかなければなりませんと。どういうことかというと、これね、多くそういう患者さん出会った時に、多くの場合はですね、その患者さんっていうのは、その診察の前にいろんな医者にかかってたりするわけですね。で、その診察においてで患者さんは、そういう過去の経験とか記憶にこう引っ張られて、なんか影響を受けてる可能性があると。ね。で、逆にですね、そこの診察で患者さんが得た経験とか知識は、その後の患者さんの人生において、その患者さんが違う医者に会った時にまた利用されることになるんだということなんですよ。これ面白くないですか。なんか
これなかなか、
うん、
そうですね、まあ大体たどり着いてくるまでにいろんなことが起きてることが多いですからね。
うんうんうん、
純粋に、ね、健康診断を受けて血圧高いって言われて初診で来る人なんてほとんどいなくて、
そうそう、
なんかもう退院してきましたみたいな感じの、もうカオスにカオスを積み上げたような状態で来る人の方が多いですね、うん、
なんでこの和久井先生はこの話をここに書いたんでしょうね。
まあまあ、
うん、だから
パパ、
お、パパ言われてる。
ちょ ちょっと待ってくださいね。子供が乱入してきました。
パパ言うてね、しっかり喋るようになったね。
いや、もうね、暴れ回っております。
そんな感じやったっけ？
そうですね。今、扉を、ノブの扉を開けて乱入してきました。
大きなったな、
はい、
コロナでね。コロナで会えてないしね、はい、僕らも。
はい。
ね、お互いの子供さんとか見たいけどね。
はい、もう、めっちゃ元気です。
ということで、まあ今、話戻りますけど、まあそういう、ね。これでも大事ですよね。なんか、なんで大事かうまく言えないけど。うん。だからまあ、例えばたまにあるのはそういう難しい問題患者さんみたいな人がいた時に、まあ、問題って僕らから見た問題やけど、やっぱり本当に多くの場合は昔なんか辛い経験を医療機関でしてるとかね、そういうことがあったりしますよね。
まあいろんなところで辛い経験をしてる人が来る場合がやっぱ多いですよね、
う
ん、やっぱり病気になってるっていうだけで、まあ、いろんなことを裏に抱えてる人が多いので、
うん、そうなんですよ。だから本当にその人のせいではなくてこんがらがってるのはね、
てか、まあ、やっぱりめちゃくちゃ健康的ですごい恵まれた人生を送ってる人はそもそも病気にならないんですよね、
うんうんうん、
結構そう思う感じがします。
なるほど。
確率はだいぶ低いかなという、
うんうん、
まあ、大体どっか家族か何かどっかに問題があって病気が多発してきてこうややこしくなっていくみたいな人が多いなという、
そうですね、そういう話はありましたね。どこで出てきたんだったっけ。なんかそういう研究が昔あって、あの何でしょう、一つの病気してる人はいっぱい病気してるって話ね。
ああはい。
そういうありましたね。ということで、その、コンサルテーションの話に戻りますけども、このコンサルテーションをですね、プロセスの観点から分類している、先生がいるんですね、このマリンカーとミラーさんっていう1980年代90年代の先生ですけど、このミラー先生はですね、この診察コンサルテーションをルーチンドラマ、セレモニー括弧移行期でセレモニー括弧維持期の4つのタイプに分けたんですね。これね、
なんか初めて聞きますねこれ。
初めて、まあでも面白いけどね。これで説明してますけど、まずルーチンっていうのは日常的な家庭、まあ、プライマリーケアの問題っていうことですね。だからよくある問題だから、まあ、風邪みたいな急性感染症とか、まあ、軽度の外傷みたいな、まあ、あの簡単、まあ、簡単に素早く対処できるようなそういう、まあ、コモンディジーズ的なもの。
これ最後のあの安心感の必要性って書いてあるのは面白いですね。
まあ面白いね。だからこれは、ま
あ、ルーチンでよくある問題っていうのは、なんか医者から大丈夫だよっていう一言をもらいたいみたいな。
まあ確かにね。そういうことやろね、これね。
あれですよね。
で、ドラマっていうのが、何かこう重大な病気が見つかったときとか、いう話。そういう重大なこう意味を持つ病気が診断される時のコンサルテーションで、このセレモニーの次の一つ目、移行期のセレモニー、トラディショナルセレモニーっていうのは、これはこれなんだ、ドラマが まあ、重大な診断でしょ。で、このセレモニーの維持期、トランジショナルセレモニーっていうのは、まあ、なんか重大な診断があったときに、まあ、患者さんいろいろ不安だったりするんで、まあ、例えば、いろんなモンテラしたりとか、検査したりとか、そういうことをやって、まあ、なんていうの、その患者さんの気持ちが落ち着くまでのプロセスですかね。ここに書いてあるのは、時間を稼ぐことですって書いてあるけど。
まあ、なんとか嵐が過ぎ去るまで耐えるみたいな。
うん、そういうことよね。そういうことよね。それがこのトランジショナルセレモニーだと。で、その後に、メンテナンスセレモニーが来て、まあそういうドラマが起きたけども、医者がまあ日々そういうふうに対応することでだんだん落ち着いてきて、で、まあ今度はもう定期的に繰り返すパターンのように、落ち着いたコンサルテーション。それを、まあ、メンテナンスセレモニーという。これね、セレモニーって言ってるとこがやっぱポイントだと思うんですよね。それが何ていうか、ここの、何ていうか。だから、儀式的なことなんですよ。だから、診察がそういう儀式なんだみたいな話ですよ。だそれを踏むことで、なんか、気持ちが安定する的な、そういうものじゃないかっていう話ですよね、これ。
なんか、整形とか、こんな感じ多いような気がします。
うん。何か日常的な問題の対処。それから。
なんか、最初、こう、
うん、
すごく転んで関節が痛くなってって、
うん、
だっていろんな注射とか打ちまくって落ち着けて、
うん、
その後になんとなくする月1回の貫中っていう儀式で落ち着くみたいな。
そうそうそう、儀式よね。そうそうそう、そういうことですね、
うん
うん、で、ここ書いてます。セレモニーって、なんで言うかというと、そういう儀式化されたっていうか、象徴的な性格があるから、あるっていうことです。この診察っていうところにはね。で、儀式化された会話とか、検査、治療っていうのはどういうことかというと、まあ、毎回同じように行われるっていうことですね。だから、それこそ、2ヶ月、3ヶ月ごとに同じ検査をするとか、で、毎回その、最近どうって言って、調子どうですかって聞いて、いや、まあ大丈夫ですって言って、じゃあ、ちょっと診察しましょうかって診察して、じゃあ、薬出しとくねって言って、まさに毎回同じっていう。これをまあ儀式と呼ばず、なんというかっていう話です。
この整形の先生の、この、あ、膝痛い、あ、じゃあ今日も打っとこうか、打っとこ、あ、打つ、あ、打っとこうっつって終わるっていう、この、
うん。だからこのミラー先生は、それを見てですね、医者っていうのはシャーマンのように振る舞って、また出てきたらシャーマン振る舞っていると指摘していると、まあ儀式なんだということですね。はい、面白いですね
これ、まあ、喘息患者もこれあるあるな感じですよね。
うん、この章何言いたかったのかな、このセクションは。
このセクションはセレモニーですか。
だからまあそういう外来診療ねっていうのは、まあそういうセレモニーなんだと。で、一回きりのもんじゃなくて、その患者さんの人生の中での継続的な、まあ、一部のものであって、まあ、セレモニーなんだみたいなね、話でした。
いやでも確かにこの章何が言いたかったんやろうなっていうのはちょっとよくわからない
です。はい、ということで。
まだまだ修行が足りないということですね。
そうやな、僕らが理解できないことよ。はい。ということで、ちょっとなんか、もう後はよろしくないようですが。います。